まずですね、冒頭の脚本上では演習のシーンから始まって回想という形で、エンディングに行くんですけども、実際に完成した映画ではタオパーとシャオシュアンの激しいキスシーンから始まります。この変更の理由を教えていただけますか？
因为到了剪接阶段的时候，我们发现，我跟剪接师讨论，就是文秀他开场的时间非常短，我怕观众记不住，记不住这个角色，就会没有办法跟着这个角色下去看整个电影的铺排，就是观众其实是很容易遗忘的，所以，我必须重新想一个开场。既然要打破原来的结构，重新想一个开场，我就想。那这个故事要从哪里开始来破题？破题，所以，我就选择了从那场吻戏抓了一部分放到前面来破题。破题是什么呢？破的题就是，从开场我们就知道这是一个爱情故事，是一个爱情故事。然后，但是这个爱情故事会因为某一个事情被惊吓而中断了。那就用这样子来破题。
編集の段階になって、でその編集マンとディスカッションしたんです。で最初は元々の設定で運賞のその回想シーンから始まるという設定だったんですけれども、あまりにも文章のこう出るそのシーンが短いので、観客がもしかしてついていけないんじゃないのかとか、そこを見落としてしまうんじゃないかという結論になったので、そこで別のオープニングを考えたんです。で別のオープニングするならば 何がいいのかなっていろいろ考えた中で、一部そのネタバラシになるようなものにしようと思って、それでキスシーンにしました。でそのキスシーンも全部ではなくて一部だけ、つまりなんか外来的な感傷があって突然に、まあ、その止まってしまったっていうか、ストップがかかったように、そういう技、そういうふうなオープニングにしたのです。
ああそうだったんですか。でもすっごいインパクトのあるオープニングで、多分日本のファンは、こちらの方がこう掴まれるんじゃないかなと思うんですが、監督は強烈なオープニングにするためにキスシーンというのはやっぱり最高だったと思いますか？
除了冲击以外，还有一个他会除了让人觉得印象深刻，更重要的是他会给出一种悬念，就是本来两个人非常的缠绵的死去活来，为什么他们会突然中断，然后有一个惊吓的样子，所以我们就会好奇到底发生了什么事情，就会跟着这两个主角往下看。
もちろんその強いインパクトを与えるのもそうなんですが、その他になんでそうなったの、どういうことが起きて2人が驚いて、それで、まあ、その別れたというかなったのか、やっぱり気になって、それでどんどんどんどんこう物語にこう入り込ませるためにそういうオープニングにしたのです。
そうですか。でこの映画で一つ素晴らしいと思ったのが音楽なんですね。金曲賞で受賞、まずおめでとうございます。でワンファンの歌がね、私もワンファン大好きなんですけども、とっても素晴らしくて、実力のある歌手は台湾にたくさんいるんですけども、その中でワンファンさんを選んだ理由を教えていただけますか？
ワンファン是我和过去合作过的演员，然后我在跟他合作的过程里面发现他有非常精彩的声音表情，他的声音表演非常的强。Jerry 还因此希望我引介万方跟他认识，让他可以跟万方学习声音表演，因为你知道台湾的偶像有时候口条不是那么好，所以他们都想要，就是想要精进。所以我找万方来做这个主题歌的诠释，是因为我太看重这个主题歌曲。因为既然这是一个歌妓跟海盗的故事，歌妓所唱出来的歌，它除了歌声要美以外，它一定那个意境、那个意涵一定要能够表达出来。
ワンファンとは、実はそのワンファンが役者としてこれまでも仕事をしたことがあったんです。でも彼女が素晴らしいのはその歌の表現力、声の表現力が素晴らしいです。だからジェリーもぜひ紹介してほしいとお願いしてきたんですね。まあ台湾の、まあ、そういう若い役者によくあることですけれども、ボイスパフォーマンス でちょっと苦労してる人が多くって、であまりにもワンファン そのボイスパフォーマンスが、うん、素晴らしいのでチェリーが、まあ、紹介をお願いしてきたぐらいです。で私がこの作品の中におけるその、テーマ曲とても大事に、考えております。で美しいだけではなくてやっぱり全体 その雰囲気をうまく表現できる人を探してワンファンに、まあ、したのです。
なるほどですか。でジェリーさんが紹介してほしいってジェリーさんのボイストレーニングをワンファンさんがすることになったわけですか。
那是在电影拍完之后，因为《花样》这部电影 ，Jerry 的戏份，就是他在《花样》这部电影里面的台词真的非常的少，其实并没有那么需要。只是，电影完成之后 ，Jerry 他们看了，就是听到万芳的歌声，然后也是问起一样的问题，我就跟他说万芳的声音表演，他都是怎么样去做的，他就听了很向往，他就说那。你可以介绍万芳姐给我认识吗？我想要跟她学习。然后就在首映的那天他们就碰面了，然后我就介绍他们认识。那之后当然他们有没有再怎么约我就没有管那么多，可是他们至少就把这个缘分给接上。
実はそれは撮影後の出来事です。っていうのはそもそもこの作品ではジェリーのセリフってそんなに多くなかったんですね。少なかったんです、まあ、多く なくて少なかったんですね。なんで作品が完成後みんなで一緒に見た時にジェリーがそのワンファンの歌の素晴らしさに気づいたんです。そして憧れを持っちゃったんですね。ぜひ紹介してほしいと言ってきたのはその時でした。で結局そのプレミア上映の時に2人を会わせたんです。でその後は、まあ、お二人に任せることとして、でもそれで二人の間に、まあ、ご縁ができたと思います。
あ、我想起一个细节就是就是 我介绍了他们认识的那个时候他们就坐在那个咖啡座那边聊，我有听到万芳在跟他做一些分析讲解，我听到了一小段，他们讲的很多吧，可是我只听到一小段。他万芳跟提醒他平常的时候你就要注意你声音是从哪里发出来。那就问他什么意思，你生气的时候你的声音是从哪里出来的，所以当你生气的时候你要有一个另外一个自己去记得你生气的声音绝对不一定是从喉咙，不晓得是从哪里， 我不知道。还有你哭泣的时候你悲伤的时候你声音是从哪里出来，你很开心的时候发音的位置都是不一样的，你要先掌握到这里，那你声音的表演那个基本的位置才会是对的。我只听到这一小段，他还教了他哪些，因为我不是演员我就没有去做这个功课了。
今一つ面白いことを思い出しました。二人を会わせた後になんかカフェでお話、お二人がお話をしてたように思います。で私は一部しか聞こえてなかったので、その自分が聞いたその一部についてちょっと今話しますが、ワンファンが確かにジェリーに対して自分が、まあ、怒った時の自分の声の出し方、どこから体の どの部分からその声が出てるのかちゃんと覚えとかなければならないんですよ。泣く時とか悲しい時とか楽しい時のやっぱり声のその体の違う部分から出てるので、それぞれその時違う自分がそれを見てちゃんと記憶しておくといいと思いますよっていうようなことを言ったのをワンファンが言ったのを覚えてます。ただ自分が役者ではないので細かい話はいちいち覚えてないんですけれども、まあ、大体このような、まあ、話会話の内容だったんじゃないかと思います。
そうですか。なるほどね。であとやっぱり美術がね素晴らしかったんですけども、まあ、ヒロインの衣装とかの提灯とかの赤がとてもこの映画にとってすごくインパクトを与える色だったんですけども、監督がその美術面で一番こだわったところはどんなところですか。
这部电影的美术我觉得最困难的是它是一个虚拟的环境，我不要他们以考究的方式去处理这个岛屿的细节，所以他要有很多的创造性。比如说他的服装好了，我觉得服装是可能大家比较容易看得出来，他 我们基本上我们设定它大概是300多年前的太平洋上的某一个岛屿，
嗯，
很离中国很接近，
嗯，
所以会受到汉文化的影响，
嗯，
但是它也跟同时跟外来很多的文化有所交流，做生意嘛，
嗯，
西班牙、荷兰等等，所以怎么样呈现这个岛屿的样貌不可考，历史上没有资料，
嗯，
就是可以找到的资料非常非常的少，
嗯，
所以我们几乎就是用想象重新去打造。那不管是摄影或美术造型，他们都知道，
嗯，
知道我希望颜色是要出来的，我不要整个的是暗沉沉的一片，
嗯，
我希望这色调是年轻一点，这个会有别于大陆的古装片给人的印象，
嗯，
那么沉重 的样子，
嗯，
是这部片子所不要的，
嗯，
然后是靠海的，水的意象很重要，
嗯，
那这些东西都就我们思考的面太多太细了，哎，一言难尽。
まずそのこの島というのは虚構なまあ空間と世界観があります。でまず服装の方がまだ観客から見た方が分かりやすいかな。ともかく300年前のこの島は300年前の太平洋のどこかにある島で、しかも中国に近いので、まあ、中国からの影響をかなり色濃くこう影響されてますと。でその中でいながら、まあ、スペインともオランダともその他の国とも貿易が盛んだと。だけれどもどこ その歴史の本を読んでもそれについて そのような島についての描写はどこにも本は書いてないんです。なので想像でやるしかないんです。なので私たちはまあいろんなその会議とかディスカッションを重ねて想像で一からまあそのトーンを決めました。で私はともかくその色に関して言うと重い色ではなくてその若い色です。なぜならばそれで大陸の時代劇と区別したいからです。大陸の時代劇はどちらかというと、まあ、色のトーンがちょっとこう重い感じしたからです。あと海その島ということで海に近いだから水の その、うん、雰囲気を出してほしいと。本当にいろんな細かい設定があったのでとっても本当に説明しきれないぐらいいろんなことがありました。 美術に関して。
ああそうなんですか。特に赤っていうのがとてもイメージカラー的に感じたんですけども、監督にとってはそういう特に赤に込めた思いっていうのはなかったですか。
最饱满的颜色是红色没有错，但是其他的颜色我们也尽量让它跳出来，然后夜戏很多红色就会特别的跳。我们常说就是缤纷感必须以黑色为基底，那个各个颜色才会出得来，而各个颜色出来的时候在黑底下最容易出来的就是红色。那加上灯笼是红色，然后陈意涵这张剧照就是结婚那场戏也是红色，所以红色在这部电影里面给人，我觉得不知道是不是因为那个鲜艳的感觉让人家觉得红色比较跳，其实其他颜色其实 也是有的，
嗯，
不只是红色。
嗯，そうですね。なんていうんですかね。赤は特にまあその突出した感じは確かにありますね。でも赤だけじゃなくて他の色も実はこの作品の中でもかなりまあ使ってます。ただ夜とかなので夜のシーンが多かったので夜 その暗闇の中では赤の方がやっぱり目立つかな。あと実はその鮮やかっていうかその鮮やかのいろんな色を出す中に黒をベースしなければならないんです。あと提灯を使ったり、そしてその結婚の時にアイビーが着たその服が赤だということで、だからまあ赤がこうイメージカラーっていうふうにこう思う方も多いかもしれませんが、でも他の色もたくさん使ってますよ。
对不起，我再补充一下。
ちょっと補足なりますが、
我想是用我的话说，我会说是缤纷色，因为在花楼那里的场景，我们用了很，比如说小霜、小雪的那个房间里面常有那个布幔，你会看到粉红色、紫色，的确是红色为基底的延伸的颜色。那又像吴君如。他身上这个衣服会有缤纷的粉红色，就是可是相对的芙蓉家因为非常的传统的那个汉人的房子，就 就比较沉的咖啡色系，那这大多都是中国的古装片里面呈现出来的色系，那个就代表传统的环境，那的确花楼它就是呈现出一种缤纷的样貌。
確かに私の言葉で言うとイメージカラーは鮮やかな色っていうことじゃないでしょうか。シャオシャンお姉さん役と、まあ、その妹役シャオシャンとシャオシュの部屋はすごいピンクとか紫で、ウジンヌサントラウンさんは、まあ、こういった服のところに鮮やかなピンクとか確かにいろいろありましたね。一方それに対してフーロンそのリシャオランのその服の色とか部屋の中の感じってちょっと重い茶色っぽいコーヒー色っていうんですかね、ですよね。それがなんかこう私が表現したのはその伝統的漢民族がの影響を受けてる伝統的な漢民族のまあ色だと、もうそれもまあ中国の時代劇がよくこうあるトーンでもありますね。
あとですね、まあ、全体を見てこの映画はその芸術性と商業性のバランスの取り方がとても難しかったと思うんですけども、その辺で一番ご苦労されたのはどのあたりですか。
这部电影我比较没有去顾虑，就是没有特别去思考这个问题。我比较希望让，因为这个故事本身架构非常的复杂，所以我第一个要让它清晰好懂，然后而且能够让八个角色，这么多的角色，每个人物的个性都是突出的，都是鲜明的，所以我比较用力在这一点上。那它的这部电影的商业性看起来是卡斯众星云集，看起来似乎是这样，然后它的艺术性比较在于它的背后的人文思想，就是他对爱情的探索，他对人性的观察，对于整个海岛命运的一个反省，他的艺术性比较是在这种人文层面，而不是在形式上，就是做得很古怪。我觉得这已经是一个很复杂的故事，所以最好不要在形式上做那么多古怪的实验性的片子。那其实情节越简单的故事越容易，就是他去做实验性的那种电影形式会比较好。那这么复杂的故事，我觉得他就是故事就是讲得越清楚越好。
実はその芸術性と商業性というよりも、私が一番重要視したのはそのストーリーの分かりやすさですね。まあ、元々このストーリー複雑じゃないですか。8人も その役柄キャラがいて、それぞれどういうふうにしたらそのバランスがよく取れて、しかもそれぞれの役柄が立てるかということにちょっとこういろいろこう気を使ってました。まあ、もちろんキャストを見るとパッと見すごい豪華キャストで、芸術性って言えばすごい愛情を取るか、その人間性を取るか、島に対するその内政的な部分とか人文的なその考え方もあると思うんですね。ただそのよりも実験的な取り方だとまたストーリーが分かりにくくなるのがちょっと避けたかったので、私が一番最も重要視したことは8人のそれぞれの役柄を立てながらストーリーが分かりやすいストーリーにするかということでした。
そうですか。で、私も台湾映画が大好きでずっと見てるんですけども、最近はやはりヒットの傾向としては台湾語をたくさん使ったコメディでっていうのが今一番こう受け入れられてるんですけども、そういった中でもう監督のこの作品なんかものすごいチャレンジングだったと思うんですけども、そういった今の台湾映画界の中でこういった作品を撮る監督のこう心構えとか意地とかですね、その辺はいかがですか。
创作嘛，平常心就好。因为如果你把它作为一个商品哦，电影作为一个商品，它是一个非常结合社会脉动的。它就是它卖的好不好，跟那个阶段它上映时候的社会气氛有很严重的关系。然后台湾社会真的这两年很闷， 大家没有心思去沉淀下来，就是闷到他只能看喜剧。那我只能觉得台湾人这一阵子有点可怜，就是因为很闷，也没赚到钱，然后政局又不稳。所以，可是这社会气氛决定了你的票房不好，不见得是你的电影不好，那你这个就是平常心看待就好了。因为当然对投资人来说会有点不公平，可是电影就是这么 奇特的商品，哎，你拍的时候永远不知道你可能两年后才上映，你永远不知道上映的时候是什么社会氛围，所以也是赌啊，然后赌赢赌输没有人知道，跟爱情一样。
映画でクリエイティブでありながら、その平常心で常にこう対処しなければならないこともところもあると思います。映画っていうのはまあ商業性もこう考えればならないところもあったり、まあ、社会的なその脈動とこう脈々とこう重なっている部分もあるし、その時の社会的な雰囲気っていうのもあるんですね。どの作品がどの時点でタイミングでヒットするか誰にも分かりません。で、私が思うにはここ 2,3 年台湾社会って悶々としてるんじゃないかと思うんですね。あまりにも悶々とこう鬱憤が溜まってるから、だからコメディが受けてるんじゃないかっていう部分もあるんです。で、ただまあそのここ 2,3 年間ちょっとこう悶々と政局が不安定してる部分があって、昔ほど稼げなくなったっていう部分がまあ台湾人にはあるんじゃないのかな。で、だからまあもちろん そういう社会的な雰囲気があって出資者にとってはちょっと納得いかない部分もあるかもしれませんが、でも映画作ってる時って公開されるのがそれよりも2年後とか3年後になるんじゃないですか。その時の社会的雰囲気ってどうなるかって、その撮ってる最中では分かるわけないので何とも言えないんですね。ただもちろんその興行成績的なことっていうと社会的な雰囲気に左右されるものが多いんです、多いかと思います。でもそういうのも平常心で接したいなと思います。まあ、映画撮ることっていわば大きな賭け事でもあります。愛情みたいに、愛情同様に大きな賭け事です。
所以你有没有发现、像最贫苦的印度，他们有最华丽最热闹的电影，宝莱坞电影是全世界最热闹最华丽的电影，可是它发生在最贫困的印度。然后欧洲电影最人文，就是然后生活也最稳定，以全世界的标准来说，欧洲的生活最稳定最平稳，但是他们的电影却最沉闷，就很艺术，然后很闷，你可以很慢的去思考一些人生的问题，因为他的生活，对对对，你知道我的意思。所以电影这种，它作为一个商品来说，它就是很妙，它就是跟社会氛围有很大的关系。
まあ言葉では失礼ですけれども、そのインドみたいな、まあ、ちょっと貧しい国の場合はすごい華やかでもう派手な映画作品ばっかり、一方それに対して社会的にある程度までもう発展しきちゃってるヨーロッパとかにおいては芸術性の高い、テンポが遅い、人生についてゆっくり考えようっていう、こう作品ばっかりじゃないですか。すごい対照的だと思うんですね。なので映画は本当に不思議なものって、その時 その必ずその社会が求めている作品があるんじゃないかと。でもそれは誰にも分かることではないので。
そうですね、監督にはぜひ今後もそういうチャレンジングな作品を撮っていただきたいと思いますが、監督次に何か考えているテーマってありますか。
下部電影我会现在正在就是剧本阶段，会是一个女打仔的故事，替身，跟替身有关，但是它一样会有，就是会有我擅长的对性别、对命运、对人性的深刻的思考。但是一样的，我只能够要求我的作品有一定的深刻度，但是我不晓得到了上映的时候社会脉动如何，那个票房这件事情是很难评估跟保证的，但是我会尽可能的做好我的工作，我当然会持续的创作下去。谢谢。
まだ構想段階ではありますけれども、次の作品ではスタントウーマンを取り上げようと思っています。私が一番得意としているセクシャリティ、そしてまあ人間性のこともテーマにこう置きたいと思います。同じように深さのある作品になることを期待しております。ただしその時、映画が完成した時に、その時の 社会的な脈動というか雰囲気はどうなの、どういう風な感じになるかまだ本当に分かりませんし、興行成績的にもヒットできるかどうかは分かりませんが、私は自分の仕事を一生懸命やっていくつもりでありますので、どうぞよろしくお願いいたします。
楽しみにしています。ありがとうございました。